コリント教会には分裂や争いが存在していました。悲しいことに彼らは救われていない人たちのように、例えばユダヤ人、異邦人といった民族的な反目、知識人と自負する人々による偏見だけでなくて、多くの人々が自分本位のものの見方や考え方、また判断に支配されていたわけです。例えば、私が感銘を受けたのでこの教師が好きだとか、私はその教師よりもこちらの教師が指導者としてふさわしいと思うので仰いでるとか、私はあの教師がこのようなことをしたから嫌いだし好きだとかといった具合に、コリント教会を立て上げ成長させるために神によって送られ用いられた教師たちを人々は自分勝手に評価して、それぞれの指導者として仰ぎ彼らを誇っていたわけです。私はパウロ派であるとか、アポロ派であるとか、ケパ派であるといった具合に、ですから彼らの間違いっていうのはパウロたちへの誤った判断です。彼らを特別したわけです。またパウロたちへの誤った評価も実は彼らの問題でした。人間的な評価で彼らを見たわけです。間違いない、こういったことが私たちの間でなされるならば、そこにはこの教会が経験したような分裂であったり争いというのが生じるのは言うまでもないです。そこでパウロはそういった教会の問題を知った上で、彼らを矯正するために、彼らを正しく導くために、自分たちのことを正しく理解するようにと様々な教えをなしてきたわけです。3章の5節のところから9節には、私たちはあなた方が信仰に入るためのしもべなんだと言いました。私たちはその働きに用いられたものに過ぎないって。3章の22節でも、私たちはあなた方のものなんだって、神が私たちをあなたたちのところに送って、そしてあなたたちがしっかりとキリストの土台の上に根ざすように、そして成長するように、そのために用いられたんだと。私たちはあなたたちのものだって。こうしてパウロは自分たちのことをどのように捉えるべきなのかを教え続けてきたわけです。この4章の1節をご覧いただきますと、こういうわけで私たちをと始まってます。最後に考えなさいって、私たちのことをこんなふうに考えなさいとパウロは言うわけです。考えなさいっていうのは、こういうふうに思いなさい、こういうふうに見なしなさいって、こういうふうに判断しなさいって。ですからパウロはこの4章の初めからも、もう一度彼らに対して我々のことをどう見るべきなのか、どういう見方が正しいのか、どういう扱い方が正しいのか、そのことを教えようとするわけです。そのことを今日我々見ていくわけですが、まず少なくとも一節のところをご覧いただくと、こういうわけで私たちをと書かれてあるこの私たちというのは、パウロやアポロやそしてケパたち、こういった名前が挙がっているわけであって、パウロはそのそれぞれの分派のリーダーとして人々が担いでいた人物を挙げているわけです。私たち、この一節のところでパウロはまず自分たちのアイデンティティを明らかにするわけで、一体我々って何者なのかということを明らかにするわけです。見ていただくと、こういうわけで私たちをキリストのしもべ、ちょっとそこでストップします。まず最初にパウロは、私たちはキリストのしもべだと、このように自分たちのことを説明するわけです。で、確かにしもべという言葉は3章の5節の中にも出てきたんです。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう、あなた方が信仰に入るために用いられた、その後に出てます、しもべであってってありますよね。だから しもべという言葉は確かに出てきたんです。で、この3章の5節のところのしもべっていうのは、ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、これは使え人とか奉仕をする人とか羊、つまり食卓の給仕をするということで羊というふうに呼ばれるわけですが、そういう意味を持った言葉がここで使われていた。働いて使える奉仕者の話です。 これが3章の5節のしもべでした。ところが今日我々見ていくこの4章の1節のところのキリストのしもべのしもべというのは意味が違うんです。3章の5節のしもべとは違った意味を持った言葉が使われています。でこの4章の1節のしもべという言葉は下という言葉と上下の下です。下という言葉と船を漕ぐのあの漕ぐこの2つの言葉の複合語です。そこで下の漕ぎ手というこういう意味がある言葉です。上下のその下の話です。下の漕ぎ手この言葉が言っているのはあのガレー船の漕ぎ手の話を指しているわけです。ウィリアム・バーカレーという先生はここでパウロが使えるものという意味で使っている言葉は面白いって。それは元サンダンオールのガレー船の下段の漕ぎ手、つまり大きなオールを引っ張って海上に船を走らせる奴隷を意味する言葉だった。そういう意味を持った言葉がここで使われているって。じゃあこのガレー船って一体何かって、ひょっとしたら多くの皆さんで馴染みがない。そこで皆さんの今日のアウトラインの裏面にその絵を皆さんのところに載せておきました。少なくともそういう船が紀元前からだいたい紀元後18世紀ぐらいまで地中海を中心としてヨーロッパで用いられたわけです。で特に軍用船として用いられてたわけです。で初期のこのガレー船っていうのはだいたい漕ぎ手が1段でした。そしてその上その次に今度はだいたい紀元前500年ぐらいと言われてますけれども上下2段に漕ぎ手のいる2段回線が誕生してきたって。今皆さんが見てくださっている写真っていうのはだいたい紀元前4世紀頃から発生してきたこの3段回線と言われるものです。ご覧になりますでしょ。オールが3段の高さになっているんです。高いもの、真ん中のもの、そして一番下と。でオールの長さですけれども最上段のものはだいたい 4.2 メートル 4.27 って言われてます。中段は 3.5 メートルで一番下は 2.28 メートルって。で船の長さってのはだいたい40メートルあって幅は5から7メートルって。オールの数は一番上がだいたい31本、中段と下段は27本ずつだ。ちょっとイメージが湧きました。パウロが言っているのはこのしもべっていう言葉はそのオールを漕ぐ奴隷たちの中でも一番下、その奴隷たちの話を言うわけです。最も位の低い奴隷の話です。パウロが言っているのはだから私たちの中には特別な待遇もないし位も存在しない、みんな私たちはこの働きのために用いられる奴隷に過ぎないんだと。みんな同じように扱われていると、互いを比べ合ったりすることもないって。いいです。そういう思いがこの言葉の背景にあるということです。ですから人々はパウロを非常にこう普通の人以上の存在として高めていたわけでしょ。特別な存在として見てたわけでしょ。それはパウロが言うのは違うって、私もあなたたちもそのガレー船の一番低いところにある奴隷に過ぎないって。だから特別するのをやめるようにって、私もあなたたちも同じだっていうわけです。でそのことをまずこのしもべという言葉が言ってるんですが、キャンベル・モルガンという先生はこの言葉についてこんな説明しています。時期通りの意味ではこのしもべとは指令のもとに行動し何も質問しないもの、指定されたことを何のためらいもなく行うもの、自分の上司にだけ報告するものであるって。つまりこの言葉っていうのは、ね、上から言われたこと命令されたことをそのまま文句言わずに行う者たちだって。まさにここにいた奴隷たちもそうでした。反論する権利なんかありません。言われたことを行うしかなかったわけです。でパウロはこうしてこういう言葉を使うことによって、ね、 コリントの人々と自分が神の前に全く平等であるということ、私たちはキリストの奴隷なんだと、そのことを明らかにするとともに、それぞれには主人から大きな責任が与えられているということも少なくともパウロ自身は認識していました。覚えてます？皆さん、私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりませんって。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭いますって。コリント第一の9章の16節ですけれども、少なくともパウロはこれが自分に与えられた責任である、それでこの一節の後半に神の奥義の管理者というふうに自分を呼んでいます。これは後で説明しますけれども、ですからこうしてパウロは自分に与えられた責任をしっかり分かっていた。主人である方が私に何をせよと命じてくださっているのか、そのことを分かっていたわけです。そしてその働きを忠実に行ったのがこのパウロであり、その他の働き人たちだったわけです。ですからまずこのしもべということに戻れば、このしもべという言葉をあえて使うことによって、コリントの人たちと自分たちの間には何の差もないということ、私たちは平等なんだということを言うわけです。もちろん私たちはパウロがどれほど素晴らしい信仰者だったかを知っています。彼を高く持ち上げたいという人間的な気持ちは理解できます。しかしパウロは非常に主の前に正しい人物であって、決して自分がそのような特別な扱いを受けること、特別な目で見られることを良しとはしませんでした。当然人々が彼に尊敬を払うというのは彼がこの働きを忠実にしてたからです。でもパウロが言いたかったのは、私もあなたたちも神の恵みによって救われた者たちに過ぎないって。だから非常に謙虚だったんです。素晴らしい信仰者であったということがこの彼の証を通しても見ることができます。二つ目に彼が言うことは、神の奥義の管理者であると、そのように考えなさいって。この神の奥義というのもすでに私たちが学んだわけであって、神様によって掲示され、私たちに語るようにと託された福音のメッセージの話ですよね。救いのメッセージです。でこの救いのメッセージも神が私たちに明らかにしてくださらなければ我々は知ることがなかったんです。啓示というのはそういうことですよね。我々が一生懸命知恵を働かせたら何かたどり着く話じゃないんです。どんなに知恵を働かせても私たちは決してこの神の真理に到達することはない。神が明らかにしようとしてくださったから私たちはそれが分かったんです。それが啓示というわけですけれども、啓示によって示された神様の救いのメッセージを託されたものだとパウロは言うわけです。この管理者という言葉ですけれども、ちょっと言葉の説明に時間を要しているのは非常に重要な言葉だからです。でこの管理者というのも、まず家という言葉とそれを管理するという、この2つの言葉の複合語です。そこで羊とか管理者とか支配人という、そういう意味を持っているわけです。この管理者というのは何かに対して権利とか責任を持っている人、そういう人です。バークレーがこの言葉にも非常に重要な説明をしてくれているので、そこをお読みします。羊は家もしくは財産の管理全般を司り、使用人を監督し、物資の支給分配を行い、一家全体を切り回していたと。しかし使用人たちを監督していたとはいえ、その家の主人から見れば羊もまた奴隷に過ぎなかった。同様にある人の教会における地位が何であれ、教会がどれほどの力を振るおうと、どんな特権を享受していようと、彼もキリストのしもべに過ぎないのである。つまりこういうことです。家を監督するために、主人に代わって監督するために羊という、そういう責任を与えた、 実際に与えられた人がいるわけです。でこの人は今見たようにその家で雇われている者たちを監督したり物資の支給をしたり分配をしたり、そういう家で主人ができないことを彼に代わってやるわけですよ ね。ですからこの執事は、執事に任命された人は確かにそこにいる奴隷たちにいろんな命令を出す役割を持っている。でも主人から見たら執事もそれ以外の奴隷もみんな奴隷に変わりはないって言ってるんです。いいです。こういう言葉をあえて使うことによって分かります。パウロが言いたいのはあなたたちと私たちは全く同じであって、ね、そこに何のクラスも位も存在してないっていうわけです。それがパウロが言いたいんです。私は一番低いそのクラスの奴隷であり、確かにあなたたちとは違う役割をいただいているけど、私もあなたたちと同じ奴隷なんだって。だから人間的な何かを誇るような、また褒められるようなことがないという話です。いいです。パウロは自分はこの神の奥義の管理者であると、そのようにコリントの人たちに考えるようにと、そのように私たちのことを思いなさいと、そのように命じたわけです。福音を語るという大切な責任を神様がくださった。そして私たちはこのコリントの町にやってきて、そしてこの町で私たちはキリストの福音を述べ伝えたと。確かにそのような働きをしたけれども、私自身もコリントのあなたたちもみんな同じキリストの奴隷だって、同じ身分、ただ異なる責任があるんだって、それがパウロがこのコリントの人たちに伝えたことです。こんなふうに私たちのことを見なさいって、あなたたちと全く変わらないって。でこの管理者という言葉ですけれども、これすべてのクリスチャンたちに対してもそのように御言葉は教えています。パウロたちだけが管理者だったのかっていうと、そうじゃないです。ペテロの中でペテロ第一の4の12はそれぞれが賜物を受けているんですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいって、パウロはここで確かに自分たちには特別な務めが与えられた、でもそれを言えば信仰者みんな同じだというわけです。救いに預かっているあなたにも特別な務めが与えられているというわけです。ですからそれが証拠にこのペテロ第一の4の10のところに、神のさまざまな恵みの良い管理者としてと、でここで使われている管理者という言葉と今私たちが見ているコリント第一の4章のこの管理者という言葉、同じ言葉が使っています。でこのペテロがこの言葉を使ったときに、さまざまな恵みの管理者と言いました。でこのさまざまっていうのはいろんな色の話です。でいろんな色です。例えば絵を描くときにパレットの上に絵の具をいっぱい出します。それをこういろいろと混ぜていくといろんな色が出てきます。その混ぜ方によって、その分量によって色がこういろいろと変化するわけです。つまり言いたいことは、皆さんは一人ずつ特別な色を持っているという話です。ある人は例えば使えるという賜物があったりとか、教えるという賜物があるかもしれない。確かにその点では共通してても、それぞれに与えられている分量が全部違うんです。つまりこうして御言葉が私たちに教えてくれているのは、あなたは神様から特別な責任をいただいているって。なぜならあなたは特別な存在として神様をお作りになったって。あなただけの色があるんです。それは隣の人とは全く違うんです。世界に一人しかいない。それは何を意味するか皆さん分かります？ それは主の御心がなされていくためにあなたは必要だということです。だから私なんか何もしなくても大丈夫だと悪がささやく、そういうささやきに耳を貸してはいけないんです。なぜ神様があなたを特別な色に染められたかって、あなたが必要だからです。みんなの成長のために必要だからです。ですから私は何もできないという嘘に騙されちゃいけない。神はそれだったらあなたを救う必要もなかったんです。神様あなたを救ってくださり、あなたに特別な賜物をくださったっていうのは、あなたが全員の全体の成長のために必要だからです。そう御言葉が私に教えるんです。だから私たちはみんな働き人なんです。それぞれの賜物を生かして働きを成していくわけです。自分はいてもいなくてもどちらでも良い存在であると、自分なんか必要ではないんだ、もしそのような嘘を皆さんが耳にするなら、それは嘘です。聖書の教えじゃないんです。神の教えじゃない。神様あなたを使ってくださるんです、ご自身の栄光のために。パウロも神から特別な任務をいただき、その任務を彼は果たしたんです。我々も同じです。神から特別な任務を私たちはいただいているんです。でこの2節に続くとこういうふうに続きますでしょ。この場合管理者には忠実であることが要求されますと、ね、パウロたちは自分たちのその責任について話すわけです。こういうふうに私たちのことを見なさいって、そのことを語ったパウロは、私たちの責任とは何か、一言で言うなら忠実であることがその責任だというわけです。忠実という言葉は信用のできるとか当てになるとか確かなという意味です。ですから管理者である、特にこのパウロたち、ここの文脈なくてそうですけれども、彼らたちに要求されていることは何かというと、忠実だと明らかにされること。実際この2節の御言葉を直訳すれば、忠実だと明らかにされることが管理者に要求されることです。ですからパウロが言っていることは、その管理者である私たちにとって一番大切なことは何かっていうと、主に対する忠実さであるって。どんなことでも忠実に行う、それが私たちの務めである、責任である。それが明らかにされると受動態で言ってるっていうのは、ただ自分がそう思い込むだけじゃないんです。この後パウロは神によってその全ての真相が明らかにされるって話に移っていきます。だから我々が、私は神の前に忠実ですと一生懸命自分で言ったとしても、問題なのは本当に神がそう思っておられるかどうか。ですからあえてここでは忠実だと明らかにされるんです、自分じゃなくて、ね、それが管理者に要求されるって。だから神が私たちのことをどうご覧になるか、それが最も大切なんです。でパウロはそのことを知っていたゆえに、こんなこと言いますよね。自分の働きについて、私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いませんって。これ使徒の20-24ですけれども、彼自身は神様からどんな務めをいただいたのか知っていたゆえに、その務めを果たすためであったら死も歓迎するというわけです。彼が考えていたことは、自分が何をしたいかじゃなくて、神が何を望んでいらっしゃるかであり、これが神の御心である以上、そのために私は全てを尽くしてその働きを行うと、このような覚悟を持って彼が信仰者として歩み続けていた。当然彼は今私たちに、管理者には忠実であることが要求されるって、当然彼はそれを信じて歩んでいたことが分かりますでしょ。 ただなんとなくしたんじゃない。彼は本当にいつか自分のその歩みを正しくお裁きになる方がいらっしゃるって、その時に私の歩みが本当に神の前に価値があったのかどうか、そのことが明らかになるって。ですからこのように語った彼はそれにふさわしく歩んでいたんです。確かに彼は主から与えていただいたその務めのために管理者として、私はこの働きをくださった人にこの働きに私は忠実に行い続けていきたいと、歩み続けていきたいと願ったわけです。で、ね、皆さんね、もうパウロが忠実だったっていうのは我々知ってるんです。でもね、パウロ以外にも忠実な人々はたくさんいたわけであり、パウロはそのような名前をいくつか挙げてます。で、こういうこと言えますよね。神の前に忠実な人々を神が使うということです。いいです。何か特別なことをしたから神がお使いになるんじゃない。神に喜んで従っていこうとする人々、神の御心に忠実に歩んでいこうとする人を神は絶対に放っておかれない。そういう人たちをお使いになったんです。そこでパウロが挙げたリストを何人か見てみると、例えばあのテモテに対して言ってます。テモテは主にあって私の愛する忠実な子ですって、コリント第一の4の17のところに、ね、パウロはテモテのことそう言ってます。彼は忠実な子だって、本当に神に対して忠実に歩もうとしてる。テキコっていう人物が出てます。エペソの6章の21やコロサイの4の7のところに出てくるんですが、どちらにも忠実な奉仕者であるテキコがと書いてます。忠実な奉仕者であったって。エパフラスという名前も出てます。コロサイの1の7のところに、彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人である。オネシモの名前も出てます。コロサイの4の9には忠実な愛する兄弟オネシモって。また婦人羊たちに対しても、テモテ第一の3の11に、婦人羊も威厳があり悪口を言わず悪行を言わず自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。すべてに忠実な人でなければならない。婦人羊がそのことを要求されるんだったら、男性のすべてのリーダーたちにも同じことが要求されているのは言うまでもない。神様に忠実に生きていくんです。御言葉に忠実に生きていくんです。そういう人々を神はお喜びになり、そういう人々を神は使ってくださるんです。なぜならば、その人は確実に信仰によって成長するからです。でしょう、皆さん。主の御言葉に従っていく以外に信仰の成長を見る方法はありません。神様が教えてくださることに従っていこうとするんです。しかも感謝のことにそれを実践する力まで神様備えてくれて、そうして私たちは実践して成長するわけです。ですからここに上がった多くのキリストのしもべの名前、彼らに共通してたのはみんな神の前に忠実であったって。パウロが喜び、当然神が喜んでいらっしゃった。彼らは大いにお持ちになった。言うまでもありません。ね、皆さん、いいですよ。あなたも私も最終的に神が何を問われるか、神の前に立った時に神様があなたや私に何を問われるか、ご存知でしょ。皆さん、問われることはただ一つです。あなたは私に対して忠実であったかどうかです、ね、ですから主人がオリーブ山においてイエス様が最後にお話になったその説教の中で、主人が彼に言うわけです。よくやった良い、何です、忠実なしもべだって。よくやった、いろんな働きをしたしもべだと言わなかった。よく頑張って世界をあちこち回って素晴らしい働きをしたとも言わしゃなかった。神様をお褒めになったのは良い忠実なしもべだって。主がおっしゃったことに従った者たちです。ですからこういったパウロたちのように使徒であったり、今の時代で言えば牧師であったり長老であったり筋であったり教師であったり宣教師、 そういう働き人であろうとなかろうと、すべての信仰者に必要なことは主に対して忠実であることです。そして、ね、もう一つ皆さん言うならば、自分の忠実さの実態が明らかになる日が来るという事実を忘れてはいけないということです。その日は来ます。何をしたのかが問われるんじゃない、あなたが本当に主に対して忠実に生きたのかどうか、その実態が明らかにされる日が来ます。でそれを我々しっかり心に刻みながら今日生きなきゃいけない。神の前に立ったときにそのことが明らかにされます。イエス様がルカの12章の中で、主人が家のしもべたちを任した管理人の話があります。務めが与えられたわけです。ところがその管理人は、あるものはまだ主人は帰ってこないと思って好き勝手なことをやるわけでしょ。でもある管理人は今日主人が帰ってくるかもしれないと思って備えをしているんです。備えをしていた管理人は忠実な思慮深い管理人というふうに呼んでいます。でもそうでなかったものは不忠実な者どもと同じ目に合わせるなんて、そんなふうに書かれています。言いたいことは分かりますよね。主に対して忠実でなかった人たちはまた今度やればいいって、またそういう機会が来れば先延ばしてるわけです。でその時に主人が帰ってくるわけです。その時に彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に遭わせるに違いないって。だから目を覚ましていなさいってことです。皆さん、いつがこの地上における最後の日かわからないから、明日から忠実に生きようと思わずに今からそうありなさいと、そう教えるわけです。さてその後、この3節から5節をご覧いただくと、今度は自分たちへの評価、自分たちへの裁きの話が続きます。ちょっと3節ご覧くださいませ。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。そこまず見てください。まずこの人間の評価についてパウロは言うわけです。この今お読みしたところを直訳すれば、しかしあなたたちや、あるいは人間の日で裁きを受けることは私にとっては非常に小さなことですって、そうなるわけです。あなたたちや、あるいは人間の日で裁きを受ける、また人間の法廷で裁きを受けると、そんなふうにも訳せるんですけども、今説明していきますね。まず皆さん見ていただきたいのは3節のところで、どちらのことも自分にとっては非常に小さなことだって書いてますでしょ。小さなことだっていうのは重要ではないということです。取るに足らないことだということです。だからあなたたちによっての判定、コリントの人々による判定だとか、人間による判決を受けること、ね、そんなことは私にとってはどうでもいい話だって、重要じゃないって言うんです。だってコリントの教会みんなやってたわけでしょ。パウロがすごいとかなんかやってたわけです、ね、そんなこと私にとってどうでもいい話だって、非常に小さなことです。一体何が小さなことか、あなた方による判定、あるいは人間による判決を受けることって。で続けて見ていただきたいのは、この判定と判決という言葉が出てますよね。でもこのように訳した言葉は言語の中には一つしか出てこないんです。その言葉をこんなふうに訳者は訳したわけです、読者たちが理解できるようにと。この判決とか判定と訳された言葉、この動詞なんですけども、これも実は複合語です。2つの言葉が1つになっているんです。どんな言葉か、繰り返しっていうのと見分けるという言葉の複合語。そこから調べるという意味があるんです、これには。 そこで尋ねるとか問いただすとか調べるとか研究するとか法廷で審問するとか取り調べるとか、そういう意味があるんで、ここには判定とか判決というふうに訳したんです。これで最初のことは分かりますよね。あなた方による判定、つまりあなた方によってのその取り調べというか調べるという、それとか次に出てくるのがおよそ人間による判決を受けることって。でこの新約聖書の欄外をご覧いただくと、そこにね、直訳すると人の非によるって書いてますでしょ。ご覧になります、欄外のところに。実際はここには人の非によると書いてあるんです。じゃあどうしてこの非が判決というふうに訳されたのかです。実はこの非と訳している言葉なんですけども、これにはね、いくつかの意味があるんです。一つは昼間って意味です。日の出から日没まで、これを日っていうふうに言うわけです。ここで使われている言葉が持っている意味の一つです。日の出から日の入りまでの時間です。もう一つは24時間を指すんです。一昼夜って意味もあります、この日っていう言葉にはね。でもう一つは、これは主の日とか主の裁きの日を言う意味があるんです。神様のその最後の裁きの日の話です。で実際に私たちはこの一章の八節のところで、イエス・キリストの日、つまりこの最後の裁きの日のことを見てきました。三章の十三節のところにも、その日は人ともに現れるって書いてる。ですから確かにその日、裁きの日というふうに我々は見てきたんです。でこの四章の三節のところで、この日っていうのはこの神様が最後に下される裁きではないんです。なぜかっていうと、人間によるという言葉がついてるからです。ここには人間のという形容詞をあえてつけることによって、神がなさる裁きと人間がなす裁きを区別したんです。これまでは確かに神の裁き、最後に神が裁きを下す、そのように記されてた、この日といったときにね。でもここではあえて人間のということで、神の裁きではなくて人間がなす裁き、人間による裁き、だからさっき見てきたように判決というような言葉を使ってるし、そして聖書新科学2017では人間の法廷でというふうに訳してるんです、ね、その理由はそこにあるんです。神の裁きじゃない、神の法廷における裁きじゃない、人間の法廷における裁き、それがこの箇所で言いたかったことなんです。ですからパウロが言いたいことは、コリントの人たちがどんな評価を受けようと、たとえ多くの信仰者たちは信仰ゆえに裁きの場に着いたわけです。人間の裁きでした。たとえその場についてどんな判決を受けようと、私たちにとってはそれ重要なことじゃないって言ってるんです。だって皆さん、人間が例えば裁きの場につけてその人物を裁いたとしても本当のことは分からないんです。その人たちがやったことは分かるでしょう、その人たちが言ったことは分かるでしょう、でもその人たちの心が分からない、ね、ですからパウロは、人間は誰も正しく評価することができない、だから私は自らの働きに関して人々からの評価に関心を一切払わないんだって言ってるんです。だからパウロっていう人物はね、人が自分の働きをどう評価するなんか関係なかったんです。だって彼らみんな私の全てを知ってないから、彼らが見てるのは表面的な部分でしかないから、それを見て彼らがいろいろと彼を褒めることがあったり、また彼を嫌うことがあったとしても、もうそれは構わないって私には。最終的に彼は神様のその評価っていうところに話を進めていくんですが、まず最初に人からの評価は私にとって全く意味のないもんだって、でそれで終わるんじゃなくて、3節の後半見ていただくと、事実私は自分で自分を裁くことさえしません、今度は自分自身の評価について言うわけです。 パウロが自分で自分を裁くさえしませんって言ったのは、自分自身でさえ自分を正しく評価することができないことを知ってたからです。例えばどういうことかっていうとね、私たちは神様に仕えてるときっと神様喜んでくださってるって思うじゃないですか、ね、何か奉仕をしてると神様喜んでくださってると思うんだけど、問題は本当に神が喜んでるかどうかですよ。そう私たちはただ思い込んでるだけかもしれない。いいです、皆さん、神様って方はあなたが何をするかなんかそんなに関心がないんです。問題はあなたがどんな心でやってるかですよ。それをこの後パウロは教えてくれるんです。でも私たちはどっちかっていうと心よりも何をするかにフォーカスが当てられてますでしょ。こんなことしたって、ね、私たちは昔こうだったとかこんなことしたって、それがどうしたんですかと。全部神の恵みだったんです。問題は神の前を正しく生きているかどうか、神の前を正しく忠実に生きたかどうかなんです。でも人間のフォーカスっていうのは別のところに向いてるわけです。目に見えることです。でそれがこのコリント教会の問題でもあったわけでしょ。彼らの評価っていうのは見えるところでの評価だったんです。だからパウロはそんなのどうでもいいって、そして自分が自分に対してお前よくやってるな、もし例えばそういう思いがあったら私はそれも受け入れないって。だって自分も自分のことわからないって。確かにいろんなことやってるけども、そしてきっとこうだろうと思い込むことがあっても問題は果たして神がそう思いになるかどうかだ。4節に続くんです。私にやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのでありませんって。間違いなくパウロという人物は自分の信仰生活、自分のその生活というのを厳しく吟味した人物です。本当に神の前に告白しなきゃいけない罪があるかないかどうか、自分の思っていることやっていることが神の前に正しいのかどうか、それを非常に厳格に吟味した人物です。そして神の前に間違っていることがあるならば正しく神の前にそれを告白して、そして神の前を正しく歩み続けていこうと、そのように生きた人物であることは言うまでもない。その上で彼は言うわけです。私にはやましいことがないって。心を探ってみて正直に神の前に告白しなければいけない罪があるか、私にはそれはないって。それは彼が正しく歩み続けていきたい、その思いを持ってたからです。だからといってそれで無罪とされるんでありませんって。さっきも見てきたように、確かに私は調べたら告白しなきゃいけない罪っていうのはない、でも気づいてないものがあるかもしれないって。神は私のすべてを見てらっしゃるわけです。私が見てるのはその一部でしかない。私は今神の前に告白しなきゃいけない罪を持ってないって。それらはもう神の前にすべて告白しながら歩んできた。でもだからといって私がすべてにおいて神の前に正しいかっていうと、そう言えないって。自分自身が神の前に不完全な存在だということをちゃんとパウロは知ってるんです。当然私たちは人間的な思いを持ってそれをしっかりと握り続けていくことができますよ。私は神に喜ばれてますって。でも神が私の心のすべてをご覧になっていらっしゃるっていうことを考えた途端、その上げた手は下がってきません。一体お前何言ってんだろう。まさにそのことをパウロはここで言うわけです。ですからパウロにとって人の評価や自分自身の評価はどうでもよかったんです。人々からの評価、自分自身の評価が正しくないことを知ってたからです。しかしパウロが知ってたことは同時に神の評価だけは正しいことを知ってるわけです。心の隅々まで全てのことを知っておられる主が正しく評価してくださる。で皆さんね、もしね、我々が人間の評価っていうものを重んじ始めたらどうなるかっていうと、その評価を得るためにいろんな妥協を繰り返していくと思いません？だってその人たちに好かれようと思ったらその人たちが好むことをしなきゃいけないし言わなきゃいけないわけでしょ。 パウロはそんなふうに生きなかった。私たちもそんなふうに生きたくないんです。私たちが生きたいのは神に喜んでいただくことです。もし私たちが御言葉を語るときに、これはちょっとあの人にとって厳しいなとか、これはちょっとあの人にとって辛いだろうな、そういうところを外しましょうってなったら、私たちは常に神の前に、もうすでに神の前に妥協したことになるわけでしょ。私たちが神の真理語って、それによって全ての人に嫌われたって、それでいいんです。人からの称賛を我々得ようとしてないからです。私たちの責任は神様の真理に立つことであり、その真理を伝え続けていくことであって、パウロはそのことを願ってたんです。人からの評価なんかどうでもいいって、自分が自分に対してなし評価もどうでもいいって、私の考えていることただ一つだけ、それは神様の評価、それだけを考えて生きているって。ですから人からの称賛を得たいとから思っていなかったゆえに、人が聞きたいようなメッセージを語らなかった。人が聞かなきゃいけないメッセージを語ったんです。自分を愛してくれるような働きをしなかったんです。神を愛して、人を愛して、彼は神の前を正しく歩んだんです。パウロの関心はただ一つでした。それは神からの評価、それだけを考えてきたんです。そしてそのことが最後、この4節の後半から5節に出てくるんです。ご覧ください。私を裁く方は主ですって、人じゃないって、主が私を裁くんだって。この裁くっていう言葉は、今まで見てきた3節の判定とか判決と同じ言葉が使われています。見ましたよね、さっきね、人間の法廷に立ってる話と、今度は神の法廷に立つんです。人間の法廷でいろんな裁きを受けたってどうでもいいって、でも神の法廷に立った時に、この時になされる裁きは完璧な裁きです。誰一人として反論できないんです。誰一人として神様、私の本当の心を分かっていないなんて言えないんです。分かってらっしゃるから。その日が来るんです。ルカはこう言います。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で支えたことが屋上で言い広められます。ルカの 12-3 です。何が起こるかって、隠れたことが明らかにされるということです。隠れたことで、隠れたところでなされたこと、隠れたところで語ったことも全てが明らかにされるって、その日が来るって言うんです。そこでパウロはコリント教会に命令をするんです。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけませんって。この裁きをするっていうのはね、非難するとか咎めるっていうんです。だからコリント教会は人々の外側だけを見て彼らを非難してたんです。それが原因で教会の中に分裂があったわけです。一つはね、私たちは教会に集まって誰かを非難するために集まってるんじゃないんです。もし兄弟が罪を犯したら、愛する上にその人のところに行って、その兄弟に罪を犯している、悔い改めなさいって進めるんです。我々はそのことを言いふらして噂を広めることじゃないんです。それは罪です。それは私たちは分裂を作るんじゃない、我々は一致を作るんです。パウロはこうしてこのコリント教会にあった大きな問題を指摘して彼らを正しく導こうとするんです。先走った裁きをしちゃいけない、あなたたちがあたかも審判者であるようなそんな思いを持って行動しちゃいけない、審判者は神なんだっていうわけです。だから神様がなされる完全な裁きが下される前に、自分たちの勝手な裁きを下すようなことがあってはいけない、そのように命じたんです。なぜパウロがそう言ったかって、あくまで人間というのはその人の外側、もうすでに見てきたようにその人がやっていることだ、その人の言葉、それを見て判断するわけだけども、誰一人としてその人たちの心を見ることができないからって。でも主は違うって、見てください。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされますって。闇の中の隠れたこと、 私たちがその見たり知ったりすることのできないその人の隠れた部分です。我らが見えない部分です。神様は何をするかというとそこを明るみに出して書いてある。これはそこに光を与えるという意味です。心の計りごとというのはその人の心にあるさまざまな目的とか計画とか意図することとか動機の話です。それを明るみに出される、それを公に見せるとかあらわにするとかということです。ですから言いたいことは私たちが見ることのできないその部分を神が明らかにしてくださる。だって神はそこをご覧になってらっしゃるからです。で確かにこの闇の中の隠れ事も明るみに出し人の心の計り事も明らかにされますって言ったときにその人のうちに潜んでいる罪を神は明らかにされて裁かれるんじゃないか、そんなふうに思うんですけども、思う人もいるでしょうけれども、どうもその裁きという話じゃない。なぜかというとその後見ていただくとその時神から各人に対する賞賛が届くって書いてあるんです。神様が褒めてくださるという話です、ね、罪が明らかにされて褒められるってことないでしょ。だってこの方がこの箇所が言ってるのは主は各人にクリスチャンたちに賞賛を与えるって話です。あなたに賞賛をくれるんです。主はあなたを褒めてくれるって言うんです。確かに私たちがキリストの裁きの座に着いたときに全てのことが明らかにされます。その上で私たちは信仰者として歩んできたその働きに応じて神様からの褒美をいただくわけでしょ。いただいた褒美を用いて私たちは永遠に神を褒めたたえていくわけです。ただ驚くべき真理がここに書かれてある。それは神様あなたを褒めてくれるって言うんです。私たちの信仰生活はどちらかというと不信仰と怠慢偶像礼拝の連続だと思う。神以外のものを何か愛してしまうこと頻繁にありますでしょ。もうすでに私たちがイエス様という土台の上に自分たちが家を建てるんだ、つまり価値ある生活をするかって言われたときに神様私はそんな生活してないと思われた方もいらっしゃるでしょう。毎日の生活を振り返ったときに神様私って本当にあなたに喜んでいただけるのかどうか、神が私を喜んでくださっているのかどうか、そういうことを考えたときに私はそうじゃないと思うかもしれない。でも御言葉が私たちに言うのはあなたが神の前に立ったときにそのようなあなたでも神はあなたを褒めてくれるって言うんです。なぜか分かります？皆さん、神はあなたの心を見てるからです。あなたは神を愛するから喜んで一生懸命犠牲的にしたことがあるでしょう。誰も見てなかったかもしれない。でも神は見てらっしゃった。それを喜んでくださっているんです。主を愛するゆえに誰かにイエス様のことを伝えたい、この素晴らしい救いを伝えたいと思って語ろうと思ったけど実際は話さなかった、そういった経験もあるでしょう。語りたかったのに語れなかったって後悔したかもしれない。でも少なくともあなたはその時にその人の救いのことを祈ってた。いいです、神はそのことをご存知なんです。誰にも感謝されなかったし誰の目にも止まらなかったあなたの奉仕、神の目には止まってたんです。感謝だと思います？皆さん、そんなことも神はちゃんとご覧になってくださってるんです。こんな不完全などうしようもない信仰者のその心のすべてのことを神は見てくださってる。あなたや私が神を愛していることを神は見てくださっているんです。それを喜んでくださっている。不完全です。神様私の愛は、神はそのことをご存知です。でも神を愛するゆえに御言葉に従おうとしてきたことも、神を愛し神に感謝するゆえに神を心から礼拝したいと思って歩んだことも、すべてのことを神は見てくださっている。だからその時には神からの賞賛があなたに届くんです。なんていう神様だと思います？皆さん、こんな神なんです。私たちの神って称賛に値しない私たちに神様はお褒めの言葉をくださるって、 皆さん、正しい心で私がいつもあなたの前を歩み続けていくことができるように、私の心を守ってください。正しい動機で全てのことを行えるように、私を助けてください。あなたを愛するその愛において成長し、より忠実にあなたの御言葉に従えるように私を助けてください。こう祈ることって間違ってます？こう祈っちゃいけないんでしょうか、私たちって。神はお喜びになる。だってできないことを自分の力でやること自体愚かなことはないでしょ。備えられた神様の助けをいただきながら生きることはできるんです。神様助けてほしいって、あなたに喜ばれることをしていきたい、あなたのために生きていきたい。どうかその思いをあなたが強めてくださるように。どうしようもない私だけども、神様あなたが助けてくださるように、なんとかあなたの役に立って、あなたの素晴らしさを人々に明かしするものとして用いていただきたい、助けてくださいって、そうやって神の前に私たちを助けを求めることができるんです。そして神はそれを喜んでくださるんです。すごい恵みでもって私たちは救われました。一方的な神の恵みです。そして救われた後も失敗だらけの私たちを神は助けてくださる。こんな神様によって私たちは生かされ、守られて、導かれているんです。そしてこんな神から我々みんな称賛いただくんです。だから互いに裁き合うことやめなさいって、争い合うことやめなさいって、我々みんな神の前に平等で、みんな神のしもべなんだって、みんな主の栄光のために生きているしもべなんだって、みんな主の評価だけに目を留めて今日生きるしもべなんだって、そのように生きていきなさいって、そのように生きたパウロがそんなメッセージをコリントに送り、そして今私たちは約2000年経った今もこのメッセージを神からいただくんです。どうか主が、あなたの裁き主である主が下してくださる評価、与えてくださる評価、それをしっかり覚えながら、この新しい一日をこの主のためにしっかりと生きていきましょう。父なる神様、あなたの恵みにただただ感謝を申し上げます。こんな私たちをあなたは受け入れてくださっただけでなく、こんな私たちをあなたはご自身の栄光のために用いてくださるって、この偉大な神様のお役に立てるっていうこと、これほど素晴らしいことはありません。こんなに失敗続きなのに、どうしようもない存在なのに、あなたはそれでも私たちに助けを与え続け、その恵みによって私たちをあなたに似たものに変え続けようとしてくださっています。神様、どうか私たちがあなたがどんな神であるかをしっかり覚えるとともに、あなたが教えてくださったその約束に、あなたがくださったその御言葉にしっかり心を留めて、そのように生きていくことを決心して、備えられた助けをいただきながら、少しでもあなたに喜んでいただく、そんな生活を送ることができるように助けてください。私たちが人々から褒められるためではありません。あなたが褒められるために、どうか私たちをますます変えて、そしてあなたの御心を私たちを通して成してくださいますように。この愛する兄弟姉妹方一人一人に、主よ、どうかあなたが働いてください。あなたが喜ばれるものへとそれぞれを変えてくださるように。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。